カトリック教会、そこで神父さんをしていらっしゃる晴れ作正秀っていう方がいます。ちょっと変わった名前なんですが、晴れ作正秀神父が女子パウロ会から星言葉っていう随筆集を出して、50の動詞についてずっとそのキリスト教の用語を一つも使わない、神という言葉も使わないで、とても心に残る素晴らしいエッセイを出していらっしゃるんですが、その中でですね、叱るっていうのがございます。叱られて嬉しかったという体験があるっていう書き出しですね。で、小学校4年の頃にですね、本が好きで学級文庫で新しく入った本、多分一級とんち話だったと思ってるんですが、それがもう面白くて面白くてですね、放課後も残って時間の経つのを忘れて、だんだん暗くなってきても、でも学校でですね、もう下校時間ですっていうアナウンスが入ったりして、みんながいなくなっても彼は読み続けたんですね。で、暗くなってきても電気をつけると自分が残ってるっていうのはバレますから、街灯の光窓から入ってくる、それで一生懸命読んでいたんですね。そしたら教室のドアがガラガラと開いて、担任の先生が入ってきた。この担任の先生はとても人望のある先生だったんですが、彼は、まずいと思ったんですね。そしたらすぐに担任の先生はこう言ったんだそうです。春作、先生が今何て言って叱ろうとしているか分かるか。はい。下校時間が過ぎたからすぐに帰りなさい。恐る恐る答えますと、先生は、違う、本を読むときは明かりをつけて読みなさい、親からもらった目を大事にしろ。先生はそう言うとパチンと電気をつけて行ってしまった。それだけだったんですね。それで彼の言葉ですが、小さな出来事だがその計らいは身に染みて嬉しかった。そこには杓子定規にルールを押し付けるのではなく、まずその人自身を見ようとする眼差しがあったし、何よりも先生は僕のことを大事に思ってるんだと子供心にも感じたのだ。その日はもちろんすぐに帰宅した。叱るのは簡単だが、大概は子供のためにならないばかりか、かえって恨みを買っていることが多い。それは大人が自分の都合や一方的なルールの権力で叱るからだ。本当に子供の身になってその気持ちを尊重しながら叱るなら、子供もいずれは叱られたことを感謝するに違いない。先生がパチンとつけてくれた明かりは今も心の中に灯っている。こういう感じのエッセイがずっと全部50編あるんですね。ですからあっという間に読んでしまうんですが、その中でですね、彼はその時、つまりパチンとつけられた明かりが今も心の中に灯っているっていう、それはどうして？先生の眼差し、自分をよく見ていてくれてる、自分の立場を大事にしてくれてるっていう、そうすると叱り方が違った。同じ叱り方でもね、だから早く帰ろって直接言われなかったんだけれども、彼はその先生の心を受け取ったらすぐに帰る。今日の手術の次第はキリストの心っていう次第ですが、そして選ばれているテキストがフィリピの信徒への手紙2章、説教台に決して目を離さないっていうふうにつけたのは、キリストの心というのは私たちから決して目を離しておられないっていう、そういう心なんだ。それは愛っていうことが根本的に目を離さないっていうことなんだということであるわけなんですが、それがどこから来てるかというのは、今日の聖書の言葉で見ますと、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無 にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。かえって自分を無にしてっていうことなんです。自分を無にしないと本当の意味で見ることはできないのです。私たちは実際はいろんなものを見てるわけです。そして見ながら、あ、美しいなとか、それだけで済んじゃうんですが、この神父さんの書いてる見るっていうところを見てもですね、面白いですね。その絵のデッサン習った時に、しょっちゅう繰り返して言われたことは、よく見ろ、一を見て十を書くな、十を見て一を書けってこう繰り返し言われた。同じリンゴを見てもすぐパパッと書くんじゃなくて、リンゴを見て見て見て見て、そしてそのリンゴの奥にあるものまでを何か感じた、それから書けっていうわけですね。私たちは普通はよくいろんなものを実際には見てるんですけれども、あんまり見てはいないのかもしれないですね。それは私たちが自分を無にするっていうことができないでいるからです。それだけいつも自分中心、自分の欲、自分の不安、あるいは自分のプライド、いろんな自分、自分、自分っていうのがあって、まあ早い話、自分の都合だけで見てしまう、そして見ないっていうふうなことが起こる。本当の意味でよく見るというためには、自分を無にするという姿勢がなければ見えない。それがキリストによって示されているっていうことなんですね。今日は5節から始まっているわけですが、互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものです。何かちょっと漠然として分かりにくいですね。この文章の意味は、私たちの心がいつもキリストの心と同じであるようにしなさいということが、このよく見るっていうことの前提になるわけです。今日の手術のためには、言うまでもなく旧約聖書とそれから福音書のテキストが選ばれているわけなんですが、今日の旧約聖書はイヨブ記の42章。イヨブ記っていうのはちょっともう大概の方はご存知ですが、苦難のしもべっていうイメージがあります。苦しみに耐え抜いた人って、長いことそういうイメージで捉えられてきたんですが、私はイヨブ記よく読んでみると、それが主題じゃないという気がしてしょうがないんです。イヨブ記の主題はですね、正しさ追求の傲慢が神の前に打ち砕かれるという物語、一つの筋立てとしていろんな苦難っていうのがあって、自分はこれだけ神の前に正しいことをして、もう絶対人から人後ろ指さされるようなことをした覚えはないっていうぐらいの自信のある人だから、神様にも食ってかかれるほどの自信があった。それで友人たちのいろんなアドバイスがずっとありつつ、最後はイヨブ自身が神様と取り組むわけですね。議論する、今日の42章っていうのは結局結びの部分なんです。イヨブ記で一番言いたいことが42章の1節から6節に書かれているっていうふうに言っていいんですね。イヨブは主に答えて言った、あなたは全能であり身胸の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か知識もないのに、神の経輪を隠そうとする者は男らしく腰に帯を背負う、私はお前に尋ねる、私に答えてみよう。そしてずっと神が全能である、そして人間がいかにできないかっていうとか、ダーッと述べられるわけですね。さらに40章の7節にまたイヨブ記の42の4節と同じ言葉、男らしく腰に帯を背負う、お前に尋ねる、私に答えてみよう お前は私が定めたことを否定し、自分を無罪とするために私を有罪とするのか、とさえするのか。こういうふうに言われる。そして最終的に42章5節と6節、これが一番ポイントになるわけですね。あなたのことを耳にしてはおりました、しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。これは深い言葉です。ヨブは信仰的に自信があったんですよね。やるべきことをきちっとやったんだ、後ろに刺されるようなことを決してしないほどに完璧にやった。そこで自分はだから神を知ってるはずだったんです。知ってるからそれをやり、信じていたからそのように実行してきたのに、今この時になってヨブはあなたのことを耳にしてはおりましたっていう言い方をする。つまり噂で聞いたぐらいしかあなたのことを本当に知りませんでしたっていうんです。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それは彼自身の気づいたことの大きさ、なんて分かったつもりでいて何にも分かってなかった自分はっていうね。これは傲慢さに対する悔い改めでもある。6節、それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け、悔い改めます。この自分を退けと書いてある言葉は直訳すると私は拒み悔いるっていうふうに書いてある。拒む、これがだからさっきのフィリピの信徒への手紙の自分を無にするということに通じるんです。自分で一生懸命これが正しいって信じて一生懸命やることっていうのは無意識にいろんなことを積み上げてる。でその積み上げてるものというのは神様を結果的に遠ざけてしまうんです。耳で聞く程度にしか過ぎなくしてしまう。そうじゃなくて自分を知る、これからはいつも自分を拒みますっていうことは自分を無にして、イエス・キリストが自分を無にしてって言われた姿勢。今日のとっても大事なポイントだというふうに思うのですね。フィリピンの信徒の手紙に帰りますけれども、自分を無にしてしもべの身分になる。でその前にもう一つ、神と等しいものであることに固執しようとは思わずというふうにあります。ここの6節から11節の言葉はパウロ自身の言葉ではないらしいっていうのが多くの学者たちの一致している見解です。これはその当時の礼拝で毎礼拝唱えられてた信仰告白、まあキリスト参加っていうふうに呼ばれてますけども、それだったろうと。だからそれをパウロがそのまんま引用したものらしいというわけなんですが、だからそこで神と等しいものであることに固執しようとは思わずという、この固執しようとしないということと自分を無にするっていう、ある意味でイコールです。囚われている限り見えないということでもあるわけですね。人がどう見るかっていうことにも囚われていたら見えなくなるんです。自分にとって何が大切であるかっていうのに囚われていても見えなくなる。こういうところで私は仏教と通じるような気がしてるんです。仏教も囚われないっていうのは雑念から離れるっていう意味じゃなくて、どうしてもこうでなければっていう思いを一遍捨てなさいっていうね、そういうことを勧めます。そうすると悟るよっていう、その悟るっていうのは気づく、気がつくっていうことなんです。イエスは常に神でと等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、この身分、神の身分っていうのとしもべの身分っていう、この身分っていうのはあり方とか本性っていうふうにも訳される言葉なんですね。まさに私はこれだっていうのに一切とらわれない。 とらわれないでいるときに本当が見える。とっても単純な例ですけども、例えばどっかが痛い、こっち頭ズキズキするとかですね、しかもそれからそれでこれからお医者に行ってですね、どういうこの検査の結果が出るか分かんないってこう思い、ちょっと沈み込んでるときにね、そこの目の前であの若い女の子がキャラキャラキャラって笑うだけなんですけど、チクショーってもう憎くなるでしょ。本当はその笑っていた子たちっていうのは本当に楽しいことがあってハッピーでハッピーでだったかもしれないけれども、こちらが痛みにとらわれている時にはそのハッピーな笑いが呪いに聞こえるんです。人間ってそういう耳と目を持ってるわけですね。イエスは神と等しいものであるのにもかかわらず、その身分に固執しなかったっていうことは、それが僕は自由っていうことだと思うんですけども、どの立場にもなりうる、自分は何だからっていうのをその瞬間に忘れてしまって、いけなかったらごめんって言い、そしてうまくいったらああよかったって言える、そういうあり方をイエスが示しておられるんじゃないかなというふうに思うんですね。かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。へりくだるっていうのは卑下するっていうのとちょっと違うんです。卑下するっていうと比べる、へりくだるっていうことは、三節のへりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えっていう、そのへりくだりとこう対応してるんですけれども、へりくだれっていうね、そのへりくだれっていうことは神の前にへりくだれっていうんです。神以外に第一のものはいない。それがさっきのヨブの悔い改めです。たかが知れた知識でえらい息巻いたよ。そしたら神様に最後に40章のところでズバンと言われた。自分のことを無罪にして神を有罪にしようとするのかっていう、それがへりくだりの反対です。そのことにヨブは気づいたっていうことです。神以外に全てをご存知で正しい方はいらっしゃらないっていうことを骨身の髄までに受け止めるっていうこと、それが信仰者っていうことじゃないか。これまでのキリスト教っていうのはあまりにも倫理的でしたから、その倫理っていうことは特にプロテスタント教会は倫理が強調されたために、ある意味で牧師も信徒もですけれども、ねばならないっていうプレッシャーに追われていて、ついその目でいろんな人のことを見てしまうっていう癖がついて、裁き合いが多い。本当に残念なことですね。宿や教区の集まりに出ても、私もすぐにレッテル貼られます。レッテル貼られると、つまり貼られた側は不自由になるんですよ。何言ってもこれは通じないっていうのが分かるからです。24年前に僕は北海道から出てきた時にすぐに言われたのは、あんたの神学は状況主義神学だねなって、状況主義神学って何かは全然知らなかったんですが、えって、その時ばったりみたいなね、言い方、しっかりしたオーソドックスの神学じゃないみたいな感じ、ああそうするとこれは俺は何言ってもこれはあかんぞっていう感じになったんです。人を自分がこうだっていうふうに見てしまう、それはすぐに人も意識するんですよ。そしたら一つの眼鏡しかないなっていうふうになると、その人はレッテルを貼った人に対して不自由になるんです。これはとっても難しい人間の差がですね、こっちはそのつもりでないんです。だけど無意識に言ってもそうなんです。そういう意味で固執しないっていうのは大変難しいことなんです。プライドとかがありますから、ましてや自分を無にするっていうのは もう泳ぎができないのに水に飛び込むみたいな勇気がいるというふうに考えていいんじゃないでしょうか。しかし私たちは、私たちのこういう不完全さにもかかわらず、まず何が土台になるかというと、私たちから目を離さないでいてくださる方が常に私に目を注いでいるっていう、そのことを忘れないっていうことだと思うんですね。テレビちょっと見ていましたら、なんか世界陸上始まるのに、その陸上の障害競争の斉藤選手とかっていうのは、もう最高貧乏な選手、つまり会社に勤めてたんだけれども、練習が十分できないからってんで辞めちゃったんですね。彼の台所なんか何にもないんですね。お米炊くのに袋ちょっぴり三尺ぐらいしかないんですが、もうあれはとこ出したらね、あれもうこれしかないとかって。でも彼は至って明るいんです。大丈夫、スパンがありますからとかつって言いながら、自分で買ってきたのを、それをそのビデオを少し離れた栃木がどっかにいるご両親が見て、お母さんが涙ぐむんです。でもお父さんもね、そういうことを苦労してるっていうのは分かっているんだけれどもって言いながら、すぐにそれを手を出さない。それは息子がいいからいいからって頑張ってる、それを僕はそのお母さんが知ってね、涙ぐむっていう、これが彼の支えになってる。しかも明るく貧乏をしながら必死に、そして今度こそ成績上げるって頑張ってるっていうね、彼にとってそういう、その離れたところにいる両親の目っていうのが彼を明るく支えてる。信仰ってのはそういうことだと思うんです。さっきの晴れ咲く神父のエッセイに喜ぶっていう題のエッセイがありましてね、ディズニーランドの話が出てるんです。彼も言ったみたいですね。で僕ももうだいぶ前ですけど、もう25、6年前に初めてアメリカのディズニーランドって感動したんです。これぐらい大人が小さな子供をいかに喜ばしてやろうかって、もう必死になってるっていうのを必死に感じるんです。もう感動する舞台です。これでもかこれでもかこれでも子供は喜ばないかっていう、もういろんなことがいっぱいなんですね。だから晴れ咲く神父もその日本のディズニーランドでも同じですが、私もそこも一度行きましたけども同じですね。それはウォルト・ディズニーっていう人が、この人を喜ばせたいっていうことが生きがいになってるからなんだっていうふうに言ってるんですね。でも晴れ咲く神父は本当はそういう喜びはディズニーランドに行かなくてもこの宇宙いっぱいにあるぞと、彼はこういうふうに言います。その気になって見回せば、実はこの星全体がディズニーランドなんか比べ物にならないほどの夢の世界なのではないだろうか。いかに精巧なロボット仕立てのキャラクター人形を動かそうとも、子犬一匹の誕生の感動にはかなわない。こういうわけですね。本当は周りにいっぱい感動がある。毎日のように素晴らしい出会いがあり、新しい発見があり、ワクワクドキドキの連続なのではないだろうか。この星は人を喜ばせるようにできているということだ。この星の生みの親はディズニーさんの100万倍ぐらいみんなを喜ばせることが好きで、そのためにこそ全てを作り用意したということなのだ。ちょっと自分を無にしてみたら、喜ばせたいとしている方のそれが必ず伝わってくるっていうわけですね。彼の結びの言葉です。ディズニーランドへ行く人は皆喜び楽しむために行く。同じように、いやそれ以上に、この星へ人は皆喜び楽しむために招待されたのである。試練にあって生きる元気をなくしている人は、ディズニーランドの入り口で転んでうずくまっている人のよう、その先の喜びをまだ何にも知らずに、そんな時この星の生みの親はその人をそっと抱き起こして、よしよしいいからもうちょっと先に行ってごらんという ディズニーさんのようなニコニコ顔、自分を無にするっていうことはこの目に到達するためなんです。そしてこの目が見えた時に私たちの目も変えられてくるのではないでしょうか。お願いします。天のお父様、どうしても自分にとらわれてしまう愚かなものです。分かってはいても目先のことに心を奪われて、そして本当の意味でその時その時を生きてはいなかったということを今また思い起こしています。本当にもったいないことでした。あなたが私たちにたくさんの喜びをもたらそうとして演出しておられるのに、私たちは忙しい忙しいと言ってその周りをただ駆けずり回って、時には当たり散らして、あるいは時には一人で思い上がって、また時には勝手に落ち込んで、あなたの前に誠に滑稽な姿でありました。しかしまたこの礼拝を通してあなたを仰がせてくださることを本当に感謝をいたします。キリストの心がいつも私たちの心であることができますように、固執しようと思わないで自分を無にするというところにいつも帰ってくることができるようにお助けください。そしてこの週、あなたがどんなにたくさんの喜びを備えていてくださったかを知って、感謝を持ってまた鼓動の礼拝に帰ってくることのできる一週となりますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。